週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の上井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、自動運転をテーマにした自動車メーカーの CM をすごくよく見ますよね。
あ、やっちゃえってやつですね。
はいはい、そうそう、それですね。まあ、そういったものにね、こう触れるとね、いよいよ未来のテクノロジーが現実になったというふうに感じてきますよね。はい、そこで今回は生活を変えるインパクトを持った最新テクノロジーについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は生活を変える近未来テクノロジーと題してお届けします。近未来のテクノロジーによって、まあ、ちょっと前ならね、夢物語でしかなかった世界、これが今現実になりつつありますよね。
そうですね、例えばあらゆるものがネットとつながる IoT、うん、インターネットオブシングスですとか、はい、最新テクノロジーを活用した金融サービスフィンテック、はい、それにドライバーがいらないという自動運転車といったものがそうですよね。
はい、まあ、そういったね、そのキーワードの裏方として鍵を握っているのが人工知能、まあ、いわゆる AI というものですね。はい、ここ数年ね、人間の脳を真似た多層構造の情報処理手法であるディープラーニング、いわゆる深層学習というのが脚光を浴びて、 AI 研究というのは第三次のブームというのを迎えているんですね。
これまでとの違いは、人間が関わらなくても AI エンジン自身が画像データといったものの特徴や概念を学習して分類判断といったものができるということなんですね。
はい、そうなんですね。例えば自動運転車ではね、ディープラーニングを活用して車が人間と同じくらいの形状認識能力を持ってで、道路状況に応じた安全な運転ができるようになるというふうに期待が高まってるんですよね。
こういった AI の進化は、あらゆる分野で蓄積されたビッグデータ、この可能性というものも解き放ちます。はい、例えばカラフルボードというところが手掛けるファッション人工知能アプリ、センシーというのがあるんですね。
はい、これは利用者の興味だとかセンスを学習した独自の AI がね、およそ2500のブランドのネット通販で扱うアイテムの中から好みに合った、まあ、衣料品や雑貨、服飾雑貨ですね、これを探し出してくれるというものなんですね。
まあ、これセンスを学んでくれるっていうことは、僕がセンス悪いからその人工知能もセンス悪くなっちゃうのかな。
そういうことですね。
さらにこれからセンシーは強力な接客力も手にするようです。はい、現状のやり取りは AI が提案するアイテムに対して利用者は好きあるいは嫌いといった意思表示をするだけなんですけれども、今後は自然な会話ですとかチャットを通じて相談ができるようになるんだそうです。
はい、まあ、人とコンピューターのその自然な会話を成立させる仕組みは AI のコラボによって生まれるんですね。センシーが組むのは日本 IBM とソフトバンクがね、共同開発した人工知能型システムの IBM ワトソン日本語版なんですね。
これちょっと疑問に思ったんですけれども、例えば、若者言葉で、やばいっていうのがあったりするじゃないですか。はいはいはい、これって、いい意味と悪い意味があったりするじゃないですか。それに普通に自然な状態で会話してると、例えばみたいにこう関東詞っていうんですか、が入ったりするじゃないですか。はいはい、そういうのってコンピューターにとっては相当難しいハードルだと思うんですけど。
まあ、その通りですよね。ただワトソンはね、去年からソフトバンクのコールセンターだとか新聞記事でね、日本語の訓練っていうのを重ねていてね、前後の会話からやばいの意味を推測したり、
はい、
関東詞を無視したりとね、そう難なく質問と応答をこなせるそうなんです、ね、
すごい
すごいですよね。はい、ネットでもね、リアルでも AI がビッグデータの扉を開けて新しい買い物体験を生み出そうとしているということなんですよね。
はい、
今回の特集ではね、生活を激変させる最新技術の今と近未来を探りました。
ではまず自動運転について見てみましょうかね。実用化が近づいている自動運転車、2020年に市販化が期待されているのは国内でレベル3と定義される自動運転車ですね。
はい、これはね、加速や減速制御のすべてを車が行って、緊急の時のブレーキ操作だけをドライバーが担うというものなんですね。
はい、
で、自動運転車ではドライバーの認知や判断操作をサポートする要素技術が重要な鍵を握るということ ことなんですけれども、実はね、人間の目とか手足の代わりを行う技術の大半っていうのはかなり熟成されてるんですね。
例えばここ数年で普及した自動ブレーキの場合ですと、高精細のカメラだとかミリ波レーダー、あるいは超音波センサーといったものを駆使して前方衝突を防ぐというシステムですね。
はい、で AI による、ね、複雑な判断を必要としない、まあ、限られたシーンだとね、すでに自動運転の要素技術というのは生きているんですね。走行車線から車が出ないようにハンドルを制御するレーンキープ技術だとかね、後方カメラやセンサーを使ってハンドル操作をしなくても済む自動駐車システムといったようなものですね。
これらを組み合わせて簡易的な自動運転機能をいち早く搭載したのがテスラモーターズジャパンですね。テスラの電気自動車モデル S、 こちらはソフトウェアを1月にアップデートしました。
はい、前方の、ね、ミリ波レーダーとか単眼カメラ、車体の周囲360度を感知する12個の超音波センサーを使って、オートパイロット、オートレーンチェンジ、オートパークの3つが機能するようになるんですね。
例えばこのうちのオートパイロットなんですけれども、前方車両を追いかけたりですとか、あと自動ブレーキですね、それに加えてハンドルを制御して同じ車線を維持する機能を持っています。速度標識をカメラで認識しながら、規制速度のプラス10キロを上限として加減速を行って、信号で完全に一旦停止した後もですね、前方の車の発進していく様をこう検知して自動で走り出すんだそうです。でこの間ドライバーはハンドルに手を添えておくだけでいいと。
ねえ本当にこうねえって感じですよね。でね、実際に試乗してみると、最初はブレーキペダルをねすぐ踏めるようにこう身構えたんですけれども、
身構えますよ、
モデル S は悠然とカーブを曲がって前の車に対して一定の、ね、適度な車間距離を保ちながら実に滑らかに走ったそうなんですね。で発進や停止を繰り返す渋滞の時のストレスっていうのもなくなって、満足度は非常に高かったということなんですね。
こういった簡易的な自動運転機能は今年高級車から普通車にまで一気に広がりそうです。例えばアウディジャパンが2月に発売した新型のアウディ A4 なんですけれども、こちらはアクセルとブレーキに加えてハンドル操作も車が行うというトラフィックジャムアシストという機能を標準装備しています。
は
い、
日産もね、混雑した高速道路の単一車線で自動運転を行うパイロットドライブ 1.0 の搭載車を今年中に発売するということなんですね。でモデルチェンジを控える人気のミニバンセレナが有力視されてるんですよね。
まあ、各メーカーが簡易的な自動運転車を導入する一方で、その先に進むにはまだ課題が多いようです。特に一般道に出ると自動運転のハードルっていうのは格段に上がっちゃうんですね。一般道の場合、道しるべとなる白線が消えかかっていたり、信号のない交差点もありますよね。あと歩行者とかバイクといったようなもののイレギュラーな動き、あるいは混雑した車線へのちょっと強引めの合流といったような判断は車に任せるのは難しいですよね。
まあ、それでもね、走行エリアやルートを限定した形ならば、ドライバーを必要としない完全自動運転車にも期待が持てるんですよね。国内でこれを目指すのは車開発ベンチャーの ZMP と DNA がタッグを組んで、設立したロボットタクシーなんですね。
このロボットタクシーなんですが、神奈川県の藤沢市で実証実験を始めました。今回は走行ルートがおよそ3キロで、だいたい単純な一本道でして、緊急時の安全確保のためにもちろん乗員が同乗します。で今後はですね、走行ルートに右折左折といったものを組み込んだり、無人営業を想定した車内サービスを試したりと、実験を繰り返す計画なんだそうです。
その乗務員の人件費がかからない無人タクシーというのは、人手不足とかね、不採算で廃止された地方の路線バスに代わる移動手段としてね、期待を集めてるんですよね。まあ、今後ね、自治体の後押しで普及する可能性もありますよね。
そうですね。週刊日経トレンディ、後半はフィンテックについてご紹介します。
週刊日経トレンディ、 今週は生活を変える近未来テクノロジーと題してお届けしています。
さあ続いてはフィンテックについてです。はい、フィンテックというのはファイナンス、つまり金融のことですね。それとテクノロジーのテックを掛け合わせた造語です。はい、ベンチャー企業が中心となって開発した金融関連の新技術ですとか、新しいサービスを総称した呼び名ですね。
はい、まあ、今年の、ね、キーワードの一つですね。はい、フィンテックで、これまで大手の金融機関は一つの基幹システムを開発してそれを多くの利用者に使ってもらうという発想でサービスを設計してきたんですね。はい、ところがスマホの普及とかクラウドの進化、これに伴って自由な発想で新しいサービスを設計する開発者というのが増えてきたんですね。
このフィンテックで大きく動き始めているものというと、まず仮想通貨のビットコインが思い浮かぶんですよね。はいはい、ただそのビットコインというのがどうやって有名になったかというと、2014年に取引所の一つであるマウントゴックスが破綻したと。はいはい、まあ、それでこう知る人が増えたということもあったので、こうビットコイン自体がこう難しいということもあって詐欺まがいのものなんじゃないかという印象を持っている方も多いと思うんですね。はい、ところが本誌ではそうじゃないよと、まあ、指摘しています ね。
そうですね。2014年の後半以降ね、欧米ではマイクロソフトとかデルといった大手企業が自社の通販サイトの決済手段としてビットコインを正式に採用したんですね。関連ビジネスも急拡大してるんです。
今や金融機関も注目するビットコインなんですが、その理由の一つが信頼性の高さです。ビットコインには特定の政府や企業といった発行主体がありません。一方でこのビットコインの取引はネットワークに参加する世界中のコンピューターによってその全てが確認と認証されているということなんですね。そして認証のために必要な計算作業を担当したコンピューターが報酬としてビットコインを受け取るというサイクルが構築されているんだそうです。
それからね、このビットコインの過去の取引は全てブロックチェーンと呼ばれるデータにね格納されて世界中のコンピューターに共有されているんですね。最新の記録、つまりブロックを作るには一つ前のブロックから割り出される値が必要なんですね。なので記録を改ざんするっていうのがとても難しい仕組みになってるんです。
この辺ちょっと難しいんですけれども、本紙108ページとこう見ていただくとですね、だいぶわかりやすくなりますよ。はい、こちら振込などの銀行間送金を行う場合、普通ですと双方の銀行の確認が必要ですから時間がかかる場合もあるんですが、ビットコインなら休日や深夜の場合でも最短10分程度で送金することができます。実際にビットコインを買うには国内のいずれかの取引所で口座を開設する必要があるんですけれども、その本人確認はスマホで撮った写真でも簡単にできます。口座開設自体は無料でして比較的小さい金額から購入できるので、お手軽ですよということですね。
はい、ただね、取引所の登録業者制度といったようなね、国内の法律の枠組みというのは今年以降に整備される見込みなんですね。はい、現状取引所が破綻した場合のセーフティーネットは実習努力に任されてるんですね。長期的には上昇基調とは言っても値動きがねとても大きくてわずか数日で 10% 以上も下落することがあるというそういう点には注意したいですよね。
そうですね。さあ続いてはフィンテックによる資産運用についてです。先月フィンテックベンチャーであるお金のデザインという会社が新しいサービステオというものを立ち上げました。
はい、このテオはロボットアドバイザーと呼ばれるサービスの一種なんですね。はい、預けた資産の管理や運用を一任するという点で証券会社のラップ口座と似ているんですよね。ただしテオは投資先を ETF つまり上場投資信託に限定していて信託報酬だとかのコストが、ね、非常に低くなってるんですよね。
それにですね、あなたは何歳まで働きたいですかですとか、配当や利息の安定は重視しますかといったような9つの簡単な質問から顧客を231のパターンに類型化して最適なポートフォリオを自動で提示するんだそうです。人件費を限界まで削減しておりまして、手数料率は年 1% と、大手のラップ口座の半分近い設定になっています。
はい、それに、ね、このテオは海外の ETF も活用して分散投資を徹底しているというのも特徴なんですね。 ETF の種類はおよそ6000にも上るということなんですよね。 金融工学の専門家も交えてロジックを組んだそうなんですけれども、提案されたポートフォリオを見るとアメリカの ETF だけでも15種類以上というのを選んでるんですね。
なるほど。ラップ口座の市場というのはだいたい4兆円以上の規模とも言われているんですけれども、これをロボットアドバイザーが今後切り崩していく可能性があるわけですよね、資産運用の分野でこのロボットアドバイザーはフィンテックの本命と注目されているそうです。
すでにね、みずほ銀行も同じようなサービスを始めていたり、いくつかのベンチャーも始めてるんですよね。テオのように提案から口座開設、投資一任契約までをウェブで完結できるサービスというのはまだ少ないんですけれども、今後はね、同じようなサービスが増えてくるはずなんですよね。
ただ注意する点もあるようです。売買の回数を減らして手数料を削減していますから、ポートフォリオの組み替えには制限があります。テオの場合ですと一度契約すると組み替えは年に2回までです。それにですね、個別銘柄を指定しての売買もできないんだそうです。
基本的にはね、長期で持ち続けるパッシブ型のインデックス投資でね、急な相場変動には対応しにくいというのも弱点ですね。巨大なリスクイベントが発生した時にはロジックを組み替えなければならないので、最適な提案ができるようになるまでは時間がかかる可能性もあります。
それに購入できる商品が変わらない場合はロボットアドバイザー間での差別化が難しいという問題もありますよね。将来的には各社が独自の AI 研究を進めて相場の変動ですとかリスクイベントに応じて自動で銘柄を組み替えるようなアクティブ型の運用に進化する可能性が高いんだそうです。
人間ではできない投資ができるようになってからがロボットアドバイザーの本番というふうに言えそうですよね。今年はね、その入り口の年と言えるかもしれないです。
さあ最後はですね、フィンテックによる家計簿サービスについてです。いくつかの銀行口座や、ポイントといった情報を一つの画面に集めて見せてくれるという家計簿サービスが最近人気になっているそうです。
家計簿サービスはユーザーに代わってサーバーが金融機関のサイトにログインして情報を集めるんですね。それによって個別に残高とか明細を確認する手間というのが省けます。その技術力はすでにメガバンクも認めていて、人気サービスのマネーツリーというのは昨年ね、3大メガバンク系のベンチャーファンドから揃って出資を受けました。
そして今年はついにですね、大手金融機関がベンチャーと組んでそういったサービスを本格的に展開し始める見込みです。今後は銀行のサイトにログインするだけで自分の資産の全容が一目で分かるといったようなサービスの展開が期待できるようですね。
それからね、この家計簿アプリというのは今後金融商品の販売や融資の分野にも踏み込んでくる可能性が高いんですね。特に数十万人単位のユーザーのね、詳しい資産状況というビッグデータは予診情報として大きな価値がありますからね。
そうですね、融資は金融機関の収益の柱ですから、ベンチャーが参入することによって斬新なビジネスモデルが誕生したり、あるいは業界再編といったようなインパクトも生まれそうだというようなことです。今発売中の本誌日経トレンディ4月号には今回ご紹介した自動運転やフィンテックの他にもですね、IoT についても詳しくご紹介しておりますので、ぜひお読みいただければと思います。週刊日経トレンディ、今週は生活を変える近未来テクノロジーと題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はちょっと喉の調子が悪いモリモリさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。すいません、風邪をひいてしまいました。
バリトンボイスがさらに低くなって、大変ですけど
頑張ります。
頑張りましょう。ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
パナソニックのコミュニケーションカメラ、ルミックス DMC-CM10 です。
コミュニケーションカメラってのはどういうことですか。
ですね、簡単に言うと Android の機能を搭載したデジタルカメラです。
それ普通の携帯にカメラがついてるのとどんな風に違うんですかね。
まずですね、通話機能はないんです。データ通信だけできるということなんですけど、カメラの部分の性能がもう半端じゃないんですね。
なるほどなるほど。
MOS センサーがですね、1インチというハイエンドのコンパクトデジカメに搭載しているような かなり高性能のものを積んでいると、
うん、
普通あのスマホのものっていうのは 2.3 分の1インチっていうのが、うんまあ、通常のサイズなんですけれども、うん
はい、
もうそれよりもかなり大きい殺像素子を積んでいると。
うん、まあ、殺像素子の大きさっていうのは画質に直結するところだと思いますけれども、はい、ということはレンズなんかもやっぱりそれなりにしっかりしたものがついてたりするんですか。
そうですね、あの F2.8 ってかなり明るいレンズを使っているんで、
ほうほう、
ボケ味がすごい綺麗だったりとか、あとはまあ暗いところですごい綺麗に映ったりとか、もうかなり本格的な撮影ができるものになってます。
なるほど。でそれに Android だとかデータ通信の機能をつけることによってどんなことができるようになるんですか。
はい、まあ、今あの SNS、うん、Twitter だったり Facebook だったり、あとはまあ写真アップするのであれば Instagram といったようなものに、皆さん日常のシーンを上げてると思うんですけども、
はいはい、そうですね、
まあ、それをすごい綺麗な写真を撮ってですね、
う
ん、ダイレクトにアップできると、
うん、あ、
ところが一つですね。
画質がもう桁が違うよっていうことですよね。
は
い、う
ん、あのやはり小さい画面で見てもかなり違いの分かるレベルなので、
うん、
それをまあスマホで皆さん SNS で見たりしても綺麗さが分かると。
なるほど、
はい、でもう一つは例えば常時オンラインでつなげることもできるので、うんうん、撮ったらすぐにバックアップといったような使い方もできるんですね。
なるほど。画像のクラウドサービスとかにつなげていって、はい、もう撮ったそばからどんどんアップロードしていくってことができるわけですね。
最近ですとあの Amazon がですね、うん、あのクラウドの写真のストレージサービスを、
はいはい、
ね、
プライム会員向けに無料で、うん、始めましたけれども、うん、
はい、
まあ、そういうサービスが今かなり出てきているので、うん、いい写真をアップしてみんなに見せる、うん、プラス、うん、自分用にしっかりバックアップを取っておくという、うん、まあ、両方の使い方ができると。
うん、
あのスマートフォンで、まあ、写真を気軽に撮るようになったということで、やっぱり撮る枚数が桁違いに増えてるじゃないですか、うん、そうするとバックアップって結構大事な問題なんですよね。
はいはいはい、
でちょっとクラウドにアップロードするのをサボっている間にスマートフォンをこう水に落っことしちゃったとかそういう、こう悲劇的なね話なんかもたまに聞きますけれども、これを使えばそれを避けることができるっていうのがね、
はい、
まあ、良さそうですね。
でもね、最近のトレンドっていうかずっとそうですけど、結局スマホにそので撮れちゃう、みんなそっち使うようになっちゃった。じゃあデジカメっていうかね、はどうすんのっていうようなところで、こういろんな模索があったわけじゃないですか。で今回もその一つっていうふうに考えればいいんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、ただそのアプローチが今まではスマートフォンのカメラ機能を強化するというまあ方向だったわけですよね。これはもうどちらかというともうカメラなんですね、
うんうん、
カメラにスマートフォンの機能をまあ載せていくというところで、
逆かっていうことですね。
はい、だここは明確にユーザーさんが違うのかなという 気がしますね。
なるほど、なかなか面白そうですけれども、うん、それではこのルミックス DMC-CM10 のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、日常が作品になる度9点。
うん、綺麗にまとめ
ました。綺麗でしたね。
ただ言わせていただくとですね、
はいはい、
あの僕もりもりさんと Facebook でつながってるんですけど、はいはい、アップロードするのって大体スキー場の写真と娘さんの写真だけですよね。
そうですね、
うん、
まあ、でも娘の写真をリアルタイムにちょっとねアップしたいですよね
目の色が変わっております
またねそこでね、イクメンのね、
ね、
はい、
はい、ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはパナソニックのコミュニケーションカメラ、ルミックス DMC-CM10 でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、あの先ほどちょっと雑談をしていた時にですね、発行人とフィンテックって最初何だと思いましたみたいな話をしてたんですよね。あのちなみに僕はフィンランドの IT 企業だとフィンランドテクノロジーやんけっていう話なんですけれども
そうですよ ね、
それがあっという間になんかもうどこを見てもフィンテック、フィンテック、
でもだから本当に感覚的に言うと去年年末ぐらいにはまだみんなフィンテックって言われてもはみたいな感じだ
ったと思う。ちょっとねピンとこないような感じありましたよね。
それがもう 今年に入ってからあらゆるところでフィンテックフィンテックって言ってますからね、はい、でも実際には皆さんフィンテックって何っていうような人も実はねちゃんと説明できますかっていうね。実は IoT もそうで、当たり前のように IoT IoT とかって言ってますけど、はい、じゃあすいません IoT のことちゃんと説明してくださいって言うと説明できますかっていう
ね。なんかビッグカメラとか行って IoT くださいとか言いそうですよ ね,
ねだからつまりそういう感じなんですよね、うん、つまりこの先にキーワードっていうか技術的なキーワードっていうのが出てしまって、で実際にあの今更人に聞けないぐらいの勢いになってきてるわけですね、はい、もちろんこの業界の内部っていうかその B2B の世界ではこういったキーワードっていうのはもう数年前から当たり前のように上がってきたわけですけども、はい、それが IoT にしろフィンテックにしても、あるいは自動運転もねそういうその CM ですごく出てきたからっていうところもあって、いろんな人が知るようになってきたわけですね、うん、だから今までと今年の大きな違いっていうのはそこなんです。いわゆる閉じられた業界の中で業界的には可能性があってこれがもう世界を変えるんだみたいなところで動いてきたものが、今年何が起きるかっていうと、それが一般の生活の中に本当に入ってくるっていうところが大きな変化なわけですよね。
そうですよね、うん、やっぱりその人々の暮らしの中に溶け込んでこそテクノロジーは現実のものとなるような印象はありますよね。
そうですよね、うん、だそういう意味で注目されているわけですね。これまでのまた一つの転機になるっていうかね、生活の中に入ってきたこういった技術というのがどういう形で普通のユーザーに受け入れられていくのか、あるいは受け入れられていくようにしなきゃいけないのかっていうところも非常に重要な要素なんですね。ただね、その難しいと思うかもしれないんですけど、例えばそのさっきの家計簿アプリなんかもそうですけれどもね、この知らないうちに実は入ってきてたりとか、
そうですね、
知らないうちに使ってるけど、うん、あ、これがなるほどフィンテックかみたいなことも出てくるわけですよね。
そうですよね、
うん、そういうことがたくさんたくさん出てくるのが今年なんじゃないかなという気がしてますけどね、
はい、ちなみにですね、うん、あのこの番組のディレクターが言っててへーと思ったんですけど、はいはい、今さっき出てきた IBM のワトソンって、うん、もともとはなんかアメリカでクイズ番組に勝つために開発されたとか、
人にね、人に勝つためってことなんですよね、
はい、ね、
うん、
もうなんか未来世紀ブラジルは別の話ですけど、ね、
ただ本当にねそういう意味で言うと進化がものすごくてね、でまた面白いのはそこにいろんなベンチャー企業、つまり今までの大手っていうところだけではなくて、いろんなところでベンチャーの人たちがまたいろんなことを考えて自由な発想で出てきてるっていうところも面白いところですよね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。